私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。ある保険会社が次のように書いています。自動車事故が起こると、当事者双方のどちらかが交通違反および不注意の責任が大きいかを判断されることになります。この時出される責任の割合のことを過失割合と言います。割合は80対20とか60対40などと表し、加減は0、上限は100です。自動車事故のほとんどは当事者双方に何らかの過失があることで起こります。自動車事故においてどちらか一方に全ての責任が及ぶことは非常に稀なのです。少し長くなってしまいましたが、自動車事故において0対100と相手が一方的に悪いと判断されることはほとんどないと言われています。実際、相手が一方的にぶつかってきたように思える時にも、こちらが少しでも動いている場合には過失がゼロとはならないようです。同じように世の中で生きるとき、人は自分は絶対間違っていないと自らの正しさを思うことがあるのですが、この場合もやはり絶対ということはなく、自動車事故でいう過失割合がゼロという現実は私たちが生きる世界にはないのではないかと思うのです。双方にそれぞれの思いがあり、言い分があり、正義があるのです。ここでいう正義とは、普遍的な正義ということではなく、あくまでも本人が正義と信じている状態、このように表現した方がより正確かもしれません。多くの場合、人はあくまでも自分が正しい正義と信じているとは考えないで、それぞれを真の正義と思い込み、互いに主張して譲ることを知らないのです。自動車事故の場合は、当事者ではなく、それぞれに契約している保険会社同士が話し合い、過失割合を算出するのですが、現実世界では、当事者に代わって過失割合を算出する者はいませんから、互いに自らの正義と信じていることを主張して争うことになってしまうのです。私たちは今、平和について考えさせられる時を過ごしています。平和を求めて祈ることを世界の人々と共に続けています。しかし、平和について考えるとき、私たちは一側面だけを見て、それを全てであるかのように判断してしまう傾向がある。この事実を忘れることはできないでしょう。自分をどこに置いて、物事に注視しているかによって、本質的に見え方が違ってくるでしょうし、自分の立つ側にだけで判断してしまうと、相手が一方的に悪く思えるのです。安易に 味方と敵の線引きをしてしまい、敵の立場にあるものを正義ではなく悪とさえみなしてしまうんです。しかし自動車事故の場合、過失割合が0対100と相手が一方的に悪いということはほとんどならないように、どちらが完全に正しく、どちらが完全に間違っているという判断は、私たちの間ではできないのではないでしょうか。それぞれに正義、より正確に表現するなら、正義と信じているものがあって、それに従うならば、お互いに正当と自らを思う言い分があり、自分を正義とし、相手は正義ではないとみなしてしまうのであります。福音の日課に目を向けてみましょう。主イエスは言われています。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。あなた方とは、直接的には主の目の前にいる弟子たちに違いないでしょう。しかし一瞬イエスが言われるあなた方とは、今を生きている私たちをも含んでいることは明確であります。さらに私たちの宣教を通して、すべての人々が救いの知らせを聞くことが期待されているわけですから、イエスの言われるあなた方とは、信じる者、信じない者の区別なく、あらゆる民を対象としているということがわかるのです。地上に住むすべての人々に、主は平和を残す、このように言われているのです。ところが、私たちは、平和は獲得するものである、と信じ、時に平和のために、と争うことが少なくありません。そのような人、時人は、平和のために必要な戦いだと言い訳を口にするでしょう。平和を獲得するためには、相手よりも強くなければならない。力を誇示し、相手を抑え込まなければならないと、当然のように主張するのです。そのような矛盾した態度は、私たち人間の間では珍しくはないのです。自動車事故における過失割合が教えているように、私たち人間の間ではどちらかが一方的に悪いという現実はまずないのだということを知らなければならないでしょう。完全に相手が悪く、自分は正しいと思えても、過失割合が全くのゼロということは稀なのです。これが私たちの誰もが罪人であるという現実なのであります。それはちょうど、罪を犯した一人の女性が連れてこられ、人々は律法が命じるように石で打ち殺そうとイエスに迫ったとき、イエスは次のように言われたのでした。あなた方の中で罪を犯したことのない者が、まずこの女に石を投げなさい。 これを聞いた人々は、一人、また一人と去っていったのでした。誰に対しても、まして神に対しても、過失割合がゼロであると主張できる人は誰もいないのです。誰もがこのように罪人でありながら、しかし、生かされている。これが聖書が示している現実なのです。この主イエスは今日、すべての民のために残すと言われる平和について、世が与えるように与えるのではないと教えておられます。これは、私たちが獲得しようとして戦うようにではなく、力によって相手を押さえつけることによってでもなく、それらとは正反対に思える態度で、主ご自身が手に入れ、そして与えてくださる平和なのです。エフェソの信徒への手紙に次のようにあります。実に、キリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において、一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。キリストの十字架によってもたらされた主の平和は、二つに分かれたものを一つにする力なのです。人が戦うことによって勝ち取る平和ではなく、主がただ十字架によって得、そしてそれを与える平和なのです。これが世が与えるように与えるのではない平和であります。さて、今日選ばれている詩編に目を向けたいと思います。詩編の67編になりますが、次のように始まっています。神が私たちを憐れみ、祝福し、御顔の輝きを私たちに向けてくださいますように。私たち、と言われていますが、私たちというと一般に自分たちの側にいるものを指していると考えるでしょう。私たちとあなたたちと、そういう区別が生まれるのです。敵と味方を区別するなら当然、こう味方を指して私たちというわけです。今日の詩編で言うならば、神を信じる私たち、こうなるでしょう。そうならば、先ほどの箇所はこのように言い換えられるかもしれません。神を信じる私たちを、神が憐れみ、祝福し、御顔の輝きを向けてくださいますように。こちら側の私たちのために神様が、私たちを祝福し、憐れみ、御顔を向けてください。こういうふうに求めているわけです。このように狭く限定的な意味合いのうちに、私たちを理解することができるわけです。その場合、神を信じる私たちに対し、 神を信じない人々は、憐れみ、祝福を求める呼びかけから、当然のように除外されていることがわかるのです。ところが、この詩編の4節と6節に目を向けると、神よ、すべての民があなたに感謝を捧げますようにと繰り返されているのです。おそらくこの詩編は礼拝の中で詩編集として詩式をするものと会衆が交互に唱える、いわゆる交唱という形式となっているわけですが、詩式者が神が私たちを憐れみ祝福しと口にすると、会衆が神よ、すべての民がと応答するように設定されているのがわかるのです。つまりこの詩編で言われている私たちとは、神を信じる者だけではなく、信じない者をも含んだすべての人々を指しているということが分かってくるのです。このように懐の広い心を持って、私たちと言っている、これが聖書に見る私たちなのであります。同じような例として主の祈りを取り上げますと、主イエスがこのように祈りなさいと教えられた祈りでありますが、そこでも私たちと祈りが繰り返されていることがわかります。ともすれば、私たちと祈るとき、今ここに集まって祈っている私たちと思ったり、あるいはキリストを信じるすべての教会で祈っている私たち、そういうふうに考えるわけであります。しかしこの私たちもまた、そんな心の狭い話ではないのです。主イエスが祈るように教えられたのですから、これもまた懐の広い心による私たちに違いないんです。しかも私たちがすべての人々を思って、私たちと祈るように招かれているわけですが、私たちがいつも祈っているわけではないですね。ですから、この私たちが祈っていないその時にも、例えば地球の裏側で祈っていない私たちを含めて、誰かが私たちと祈ってくださっているという姿を想像することができるのです。私たちもすべての人に向かって私たちと祈るのですが、私たちもかえってすべての人に含まれて祈られている。これが主の祈りが示していることではないでしょうか。この世に生きる私たちすべてに対し、聖書は平和は与えられるものと言われています。先ほど触れた私たちがすべてのものを指しているとするならば、主が与える平和もまたすべての人に等しく与えられるものに違いないのです。こちら側に生きる者も、あちら側に生きるように見える人々にも、ただキリストにあって一つとされているということです。これが世が与えるように与えるのではないと言われる主の平和なのです。互いに完全ではない者同士が認め合い、 許し合って生きるためにキリストは十字架の死を遂げられたのです。私たち信じる者のためにも信じない者のためにもこの死は十字架の上で愛を示されたのです。これが主の平和である。この平和にあって私たちからするなら敵とみなされる相手のためにも主は十字架に挙げられたことを思うのです。互いにこのようにキリストの十字架を真ん中にして思い合うとき、この世界に平和がもたらされるのではないでしょうか。これが聖書の示している平和、主の平和であり、この平和を実現するために私たちは今すべての人々のために祈り、すべての人々の平和を求め、すべての人々に寄り添って、私たちと祈る群れとして用いられるのであります。人知では到底計り知ることができない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。